サンワテクノス IR 特集。このコーナーは証券コード8137東証一部上場サンワテクノスの IR 活動の一環としてお送りいたします。ご出演はサンワテクノス株式会社代表取締役社長田中博之さんです。こんにちは、お願いいたします。そしてここからは鎌田記者にも加わってもらいます。
はい、田中さん、非常に楽しみにしておりました。本日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず決算発表、この内容についてなんですけれども、はい、4、6月期の決算発表が7月の30日に発表されておりまして、売上高が 9.4% 増加の342億円となりました。そして営業利益は 33.8% 増益の8億8000万円という数字になりました。非常にこれ増収増益で良かった数字に見えるんですけれども、田中社長はどのようにこれ受け止めてらっしゃいますでしょうか。
はい、皆さん、じゃあ今日も嵐の中、お聞きになってありがとうございます。ですね、四六の決算発表を先日させていただきましたけど、おかげさまで、今ご説明いただきましたように増収増益ということで非常にいい内容で発表できることができました。ありがとうございます。ただ内容をよくよく決算の内容を見させていただきますと、もうこれすでに発表済みではございますが、地域別でアジアの受注の数字が、約 5% ぐらい前年同期比、前年の四六と対比いたしまして、下がってきております。でこちらはですね、当社でいうアジアの、やはり一番大きな、ウェイトは実は中国でございまして、
はい、
中国の受注がですね、昨年非常に大きな成長をしたがゆえではございますが、やや鈍化というか、はい、そういう状況に入ってきているという状況でございます。
はい、中国における受注の鈍化というのは、これ株主の皆様にとっても気になることだと思うんですけれども、これはどういった背景があるのか、ちょっと詳しくいただけると嬉しいですね。それは、
はい、まず一つはですね、昨年当社の、アジア地区、アジアといっても特に中国が非常に大きいんですけど、成長が約 40% 昨年対比で伸びております、前年対比 で、でこれはもう非常に大きな伸びでございまして、その背景は、やはり中国の自動化、または、半導体関連の装置などなどの、伸びがその牽引役ではございますが、当社においては、それプラス、中国に、入れている制御機メーカー、いろいろあるわけですけど、そういう中国にある制御機メーカーさんに当社は部品もかなり入れております、
はい、
で非常に昨年度、今年も今現在もそうですけど、非常に物の入りが悪い状況が続いておりまして、前回のこの放送の時にも、ご説明させていただいたかと思いますけれど、
はい、
物の入りが悪いもんですから、安全在庫というか必要以上に当社の、受注売上が昨年度多かったと、はい、いう背景もございます。
はちょっとそれメーカーでちょっと専門的な話で、物の入りが具合が悪いというのは、いわゆる部材などの調達がうまくできない、足りないというようなことなんですよね、はい、それで安全在庫を積みますというのはどういうふうにつながるんでしょうかね。これは
ですね、例えば通常ですと、3ヶ月かかる、
はい、
納期があると、でそれを一つは、3、4、5ヶ月先までオーダーをいただける、かつ5ヶ月先のオーダーを、指定納期を3ヶ月先に積んでいただくと、理屈としては約1ヶ月2ヶ月分余分の積み増しをして、物の確保に入るということを、全部の会社がやってるわけではないんですけれど、往々にして、生産を確保するためにそのようなことをしてきております。したがって我々もそういう、受注が本来の、いただく受注も非常にいいんですけど、それプラスアルファの受注売上が昨年度、受けているという状況でございます。
はい、それと安全在庫の積み増しの部分が剥げたところでは、受注自体がちょっと水準が低くなる時期が入る、訪れるということなんですか、これ。今訪れてるということなんですか。
今それがですね、この第一クォーター、第二クォーター、ただその、吐き出しの時期がどこまでその調整をするのか、またどの深さっていうか、どこまで減らしていくのかが、正直言って今、 つかみかねてるっていうのは今の状況でございます。
なるほど。それが中国における受注が4、6月期減少したことの、まあ、背景要因として、今私の方でも分かったわけなんですけど、で、実際のあの省力化投資ですとか半導体関連投資ですとかっていう、あの最終的なその需要の状況、その構造の状況、こちらに変化っていうのはあるんでしょうかね、これは。
こちらの方はですね、まあ、あの我々と同じ時を同じくまたはあの前後して、まあ大手、FA メーカーさんの、まあ、決算発表もされているわけですけれど、あの基本的に、中国における、まあ、日本も世界における、なんていうんですかね、人手不足、
はい、
うん、および人件費の高騰、半導体の世界ではあのクラウド、ビッグデータ、IoT などなどで、まあ、中長期的にはあのこれはなんていうんですかね、大きくまださらにさらに成長していく、環境だというふうに理解しております。
世界の流れ自体に変化はないっていうことは、はい、これは社長自信持てるんですか？
自信持てます。
あ、そうですか。で、ただ心配なのは今貿易摩擦問題、通商問題といったものがこれからの需要動向に、マイナスの影響を与えるのではないかといったこと、これ投資家の皆さん心配していると思うんですけれども、その貿易摩擦問題が、あ、サンワテクノスのビジネスに与える影響といったものを社長はどう考えてらっしゃるんですか？
はい、あの今日現在は、まあ、ここでいう貿易摩擦とはいろいろあるでしょうけど、うん、まあ、いわゆる、米中の、
はい、
まあ、貿易摩擦および貿易戦争にもなろうとしている、報道がされているわけですけど、
はい、
まあ、今日現在それに直接的な、なんていうんですかね、その影響が、感じられているっていうわけではないんですけど、むしろマインドっていうか、
はい、
その、なんていうんですか、投資、気持ちよく投資してた環境が、このブレーキがかかる、そのマインドですね、そちらの方で、ブレーキがかかってくると、我々のところにも大きく影響が出る可能性は十分にあるというふうに危惧しております。
企業の設備投資とかこれ、関係が非常に事業としては大ありなわけですもんね。
マインドはですね、
はいはい、でこことここの関税がこんな状況になるっていうようなことになった場合、企業がどこどこの工場でどういう生産をするっていうような投資が先送りされるとか、そういうこともあり得るわけなんでしょうかね、これ。
まあ、どういう、まあ、正直言ってもいろんなことがあの報道されてるして考えられることで、まあ、正直言って全部わかるわけではないんですけど、まあ、一つだけ言えるのは、うん、先が不透明になるということは、はい、あの、なんていうんですかね、投資も、こう、なんていう、しづらくなるっていうか、元気よくしづらくなるっていう環境、これが困るというふうに理解しております。
わかりました。さてそこで今サンワテクノスの中期経営計画の、実は今年度というのは最終年度の状況なんですけれども、中期経営計画の最終年度の売上高の目標が1370億円、これ実は前期に1476億円の売上をもう実施で確保していて、計画をもう前期に売上は上回ってるわけですよね。で実際利益、経常利益の方の目標は45億円で、これは今年度の見通しの数字と一致するという状況なんですけれども、この中期経営計画最終年度について、社長は今、どのように考えているか、教えていただければと思うんですけど。
はい、ですね、おかげさまで、昨年度の決算におきまして、売上高は、この中計の最終年度の目標を大きく上回ることが、できております。ただ、残念ながら、
はい、
経常利益を45億円、という目標に対して、うん、まあ、わずかというか達成できなかったと、43億何がしというところでしたので、ここは、今年度最終年度になるわけですので、
はい、
何としても45億円は達成しようよねということを、はい、うちの社員全員で、このなんていうんですか、一丸となってやっていこうっていうのが今一番のスローガンにしております。
はい、経常利益でいうと最初の第一四半期10億円、これが 39% 増益という、まあ非常にこれ第一四半期四六月期良かったと思うんですよね、はい、で通期で 3.5% の増益というと、そんなにハードルは高くないというふうに考えたら、ちょっとこれ楽観的すぎますか、これは。
はい、ですね、45億円にこだわったというのは一つ、これは 先般先ほども お話しさせていただいたように、うん、前年の業績はかなり下駄、前回の放送では下駄という表現を使いましたけど、
はい、
そういう余分な受注売上が余分
だ、安全在庫の積み増しの中で売上も増えたっていう部分なんですね。
当然これは調整が入るだろうというのが一つ、うん、二つ目はですね、これも皆さんご存知の通り、物流費の高騰がやはり我々商社物流流通関係ですので、
はい、
これはやはり我々の収益に大きく影響してくるのが二つ、
はい、
で三つ目はこれは将来の力とするつもりなんですけど、昨年度 IT 投資を大きな IT 投資をしておりまして、その費用が当然今年度から発生してくるという環境がございまして、
はい、
まあこちらのなどなどそういうコストのアップする要因がございますので、まあ何としてもそれを跳ねのけて、
はい、
中継の最終の数字を飾って、45件やりたいと。
わかりました。
で45件やれればおそらく売り上げは、うん、1370などではなく、うん、1500は優に突破できる、と思っております。
それで田中社長、このね、日本の企業、これ製造業、非製造業問わず、経費が上がってるっていうのは今特徴だと思うんですよ。その中で、商社として利益率を高めるというためには、どんなことがこう必要になるかということで、はい、教えていただければと思うんですけど。
ですね、まずよく聞くのメーカーさんは、利益は現場にある、製造現場にあるっていう話を昔から私もよく聞いておりまして、うん、はいはい、トヨタ自動車さん、自動車関係筆頭に、もう、なんていうんですかね、細かいところまで合理化をして、大きな利益を出していくという
のが。人の動きですとかね、はい、そういうのも踏まえて、はい。
はい、で、まあ、一方、我々は製造現場というのは持ってないわけですけど、まあ、おかげさまで、1500億円ものの、ものの流通をさせていただいているということで、このサプライチェーンの中で、
はい、
いろいろな合理化のチャンスが、またはネタがあるのではないかなということで、うん、今そこに取り組んでいるところでございます。
はい、どうですか、手応えは。社長、そのサプライチェーンで無駄が見えて、この無駄をなくすと利益が増えるっていうような感触は今得られてますか。
ですね、まあ細かい話になって恐縮なんですけど、時間の関係があってよくわかりませんけど、例えばですね、先日当社の倉庫の方行きましたら、 LED1 個を箱詰めしてお客様に流してたという事実がございまして、まあ年がら年中あるわけじゃないんですけど、なぜこんなことが普通に起きるのかなというふうに考えましたらですね、当社のお客様とはいろいろな当社の業務の合理化をどんどん進めていく途上で、EDI と申しまして、お客様とコンピューターをどんどんつなげて、お客様の生産計画にのっとってオーダーが当社の方に自動的に入る仕組みに、どんどんこういうの業務部門では進めてきて、そうするとお客様の生産計画に沿ったオーダーが一個一個当社の方に来ておりまして、で実はそういう基本的なことが営業部門もなかなかそういうところが見えてなくて、またはお客さんの発注する購買の方も見えてなくて、で実は知ってたのはうちの物流部門とお客様の受け入れ部門ということで、今個々お客様と、まあ、そういうところで無駄を排してお互いに、利益を、また無駄を、排除しようということで進め始めたところです。
まあ、いろいろ営業があって、システム開発などもあって、業務があって、そして物流もあって、そこで何が無駄なのか、ここを正せば利益が出てくる、これが社長の役割の一つと。
そうですね、まあ、それ一つの例ですけどね、まあ、そんなことをまあ、どのくらい効果があるかは、まあ、正直言って測りかねてるんですけど、まだまだそのサプライチェーンの中で、いろいろものづくりのメーカーさんでいう現場がうちのサプライチェーンですので、そこに、なんかネタがあるだろうということで進めたところでございます。
わかりました、社長、ありがとうございました。杉村先生、最後にちょっとご感想の方をお願いできればと思いますが、いかがでしょうか。
やっぱりあれですよね、まあ、米中貿易戦争でいろいろとあだこうだと言ってますが、しかし世の中っていうのはやっぱり世界的に第四次産業革命が進行して、やっぱり半導体の需要が落ちないですよね。通常シリコンサイクルだと落ちてなきゃいけないのが全然落ちない。これはやっぱり新しい世の中がやっぱり始まってんじゃないかと思うんですよね。で、特に大塚家具とね、 まあ、ニトリの、業績の差で、店舗網とかだけじゃないでしょ、あれやっぱりね、物流とか在庫管理の差ですよ、どう考えても。で、ニトリはノルウェーのマテハン使ってるんですよ。だからやっぱり大塚家具何もしてないから、不良在庫が溜まってしまうという、まあ、そういうニーズってものすごくあると思いますね、私は。だから私はやっぱりサマテクノスさんのやっぱり活躍の余地っていうのはやっぱりずっと出てくると思うんですがね。
わかりました、先生ありがとうございます、社長今日も、はい、現状の方をこう隠すことなく教えていただきまして、はい、誠にありがとうございました。
はい、サンワテクノス IR 特集、このコーナーは証券コード8137東証一部上場サンワテクノスの IR 活動の一環でお送りいたしました。田中社長改めてありがとうございました。
皆さんどうもありがとうございました。
それではここで一旦お知らせです。
東証一部証券コード8137サンワテクノスは産業用メカトロニクスエレクトロニクスの技術商社です。国内23拠点アジア、アメリカ、ヨーロッパ11カ国25拠点を通して産業界に優れた商品と技術を提供してまいります。東証一部証券コード8137サンワテクノスにご注目ください。